もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、45歳です。
45歳。結婚してます？
2年前に離婚をしました。
2年前に離婚。お子さんは？
中3と、
はい。
小6の男の子2人です。
で、今あなたと一緒に暮らしてるの？
はい、3人で暮らしてます。
3人で暮らしてます。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
2年前の、離婚の理由が、
はい。
夫の借金が重なったことが理由で、
長
年の借金で別れたんですけど、
はい、
その別れる間にもいろいろと、
はい、
夫の両親からも、
はい、
こうなったのお前のせいだというような形で責められたり、
はいはい、
あと当時は借金したのをカバーしなきゃいけないという考えが強くて、
はい、
私の方でお金を工面したり、
はい、
私の亡くなった母からのお金とかもこう使って借金を穴埋めしたんですけども、
はい、
そういうことを主人の親に話しても、
はい、
そんなことは知らないということでこうくしらわれて、
はい、そんなこと知らないっていうのはあれですね、話をしたっていうのは結婚の間っていうことで、ね、離婚してから、はい、接してるわけではないですね。
あ、はい。
はい。
まあ、そういう意味で、こう、私の、こう、一生懸命やってる思いとか行動を、誰もこう、感謝というか、よくやってくれたねって言葉が一度もなく、
はい。
離婚するときも、ひどい嫁だっていう形で扱われたんですけども、
はい。
調停離婚をしたんですが、
はい。
約束通りの養育費も入ってこずに、
はい。
携帯電話も変えてしまったりとか。
ということは、連絡が取れなくなってるってこと？
ええ、はい。
うん。で、養育費っていうのは、いくらぐらいという？
二人で4万という話でした。
はい。で、これは2年前に離婚したということですけど、4万円はどのぐらい払われてたわけ？
離婚して4ヶ月は入ってきましたが、
4ヶ月入ったその後入ってこないということですね。
入ってこなくて、で、連絡をしても全然電話がつながらず、
はい。
で、家庭裁判所の方にもお話をして、離婚勧告とかもしてもらったんですけど、
はい。
何の連絡もなく、
はい。
で、実家に電話をしても、おばあさんというかお母さんが出るんですけども、
はい。
私には関係ないですからって形であしらわれてしまって、
はい。で、夫とはもう連絡取れなくなっていて、
ええ、
お子さんは中3と小6のお子さんは、
はい、
まあ経済的なその養育費は別として、今、ええ、順調に育ってるんですか？
あ、はい。
その点では離婚した方が良かったと思ってる、
ね、そうですね。離婚する間際に夫の実家で一緒に同居したんですけども、
はい。
夫の父親が酒乱でして、お酒を飲むともう人が変わったような形で、こういうことになったの、お前のせいだとか、
はい、
俺が一生懸命育ててやったのになんでこんな目に遭わされるんだとか、殴りまではしないんですけど、殴ろうとするポーズを取るんですね。
はい、
で、そこで後ろでおばあさんを見てるんですけど、
はい、
うん、ただこう、止めもせず、私に向かって拝んでるだけなんです、耐えてくれっていうことで。
で、それは週に何回ぐらいの話ですか？
もう離婚する間際でしたので、一月に3回ぐらいありました。
なるほどね。
ただ、主覧の他にも、夜にその、上の子が部活で遅くなったりして、
はい、上の子ってのは中3の
子。中3の子が、はい、夜ご飯がどうしても時間が遅くなって、台所で支度をしてると、もううるさいからやめてくれって怒鳴っては来るんですね。
はい。
で、だから上の子はもう、冷えたご飯と冷えた味噌汁で、温めることもできずに、こう、ご飯を食べてたことも何回もあって。
うん。
ちょっともう、普通のこういう、なんか、苛立ちではないような感じをいつも受けてましたので。
で、お酒飲んでない時にはおとなしい人なんですか？
そうですね。何も語らず、黙ってますね。
うん。で、あなた自身の夫に対する、もう愛情はないんですね。
あ、全くないです。
全くないですね。
離婚したことは全然後悔はしていないんですが。
先ほども言いましたね。離婚した方が良かったというふうに、ね。
はい。
うんうん。
で、離婚してからのその、元夫の態度や両親の態度にも腹が立つんですが。
はい。
本来なら、その怒りを、ぶちまけたいんですけど、相手に対して。
はい。
ちょっと今住んでる場所が、その夫の地元なんですね。
はい。
で、ちょっと息子のことの関係で行政上の何か書類とか、
はい、
お金を借りるときとかに、必ずその、そこの地元の、
はい、
親権者というか、身内の方っていう条件が結構出てくることがたびたびありまして、
うん、
そうするとどうしてもこう、何かあって、期限を損ねられたら誰もサインとか保証人になってくれないのがネックで、
はい、
怒りをぶつけられない自分がいつもいて、
あ
言ってしまった後に、
うん、
結局困るのは私や子供だなと思うので、
うん、そこで我慢していると。打ち負けることのできない怒りということですね。はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい。
こんにちは。
はい、お願いいたします。
お願いします。ですね、
はい、
今の感情全部わかるんですけども、
はい、
不思議なことがあるんです。それはね、全部終わってしまって、2年前のものを、あなたの方から、問題に、しているところに、あなた自身が自分の気づかない、自分の心があるんではないかと思うんですね。なぜかというと、私はあなたの言葉だけを取ってるんですよ。
修
羅のおじいちゃん、借金するパパ、仕事めめもね、私の苦労でもうガンガンガンガン言う。そうですよね。
はい、
こんな驚おどろする実家から、ようやっとあそこから縁が断ち切れるっていうのが本来なんですよ。
はい、
ご主人様の近い、ところに今いるんですよね。
はい。
これはどういうふうに考えればいいですか？一般的には、本当に遠くに離れたくなりませんか？
あ、はい。できれば私も自分の地元に帰りたかったんです。
はい。
ただ、その当時、長男の方向が学校の友達と離れたくないっていうので、ただから高校まではここの土地にいたいという強い希望があって、
それはあなたが選択なさったんですよね。そ
したら
ね、
はい、
あなたがお世話になる方たちも、通常の書類上の手続きは何ら問題ないわけですよね。
はい。
あなたは行きたくないってこと？
行くのが怖いですね、正直。なんで私が行くとこう、冷たい目で見られてっていうのが。
じゃあ郵送でお願いできないんですか？
はい。はい、
郵送で。
あ、郵送とかはできます。だから。
郵送でいいですよね。
ええ。
そしたら、向こうの方とは接触しなくて済むわけでしょ？
はい、はい、はい。
私がなぜこういう細かいことをあなたに追い詰めてるんじゃないんです。
はい、
あなたが自分の心を見ない限り、あなたはもっと孤独になってしまうから言ってるんです。まあ、送ってくるこの洋服、この問題ですけれども、それ以外はあなたのところに何ら、接触を求めてないわけですよね。
はい。
なのにあなたが、私は悪くないんだってことを叫んでしまっても、世間はもう聞いてくれないんですよ。過去の話ですから。わかります？それなのに、2年前のことを、今あるかのように、今あるっていうように話を持ってきて、話すあなたのその感情が、今のあなたの気持ちなんです。
はい、はい。わかります。
ね、もしかしたら、こういうボタンのズレがあったんじゃないでしょうか。これあくまでも例ですよ。
うん。
ご人生も借金しましたね。
はい。
あなたは、この借金を一生懸命返してあげることも、自分の役目と思って頑張りました。
はい。
その時に、こんだけ頑張ってるのよってことをね、相手に伝えたとします。
はい。
相手は、もう、あ、そうなの？そこまで言われたら困っちゃうわって言われた時、あなたが、なんだろうと思ったっていうのが、もしですよ、そういう感じであるならば、相手のご主人様のご実家は、責められてると思ってるのかもしれないんですね。責められると思うと知らない。で、あなたがうちの息子を殺しちゃったと言えば、この借金の出所をお母さんたち、お父さんたちが追わなくて済みますよね。つまり他人転嫁ですよね。で、あなたも、世間が私をどう評価するかっていうふうに思えた場合にですね、この借金、何のため私やったのと思いませんか？そうするとこの離婚は、分かったわ。そんなに私のこと言うならば、別れたらあなたは後悔するわよっていう、もしですよ、 そういう感情であったとしたなら、計算違ってますよね。しかも、旦那さんが携帯電話を変えちゃったってことは、もうあなたと接触したくないってことですよね。
はい。
聞いてくれる人もいないっていう。こんなに自分が頑張ったのに。
はいはい。
これが今の私ってことですね。
そうですね。だから思い描いてたのとちょっと現実がどんどん違ってきて。
違ったんでしょ？そうですよね。
ええ。
自分だけが抱えた心の重さを、やっぱり吐き出したいと思ってるんです。
うん。
でもね、すごく他人っていうのは、今の話、旬のものには乗るんですね。
はい。
そうだ、そうだって。
うん。
過去の話は乗らないんですね。
そうですね。
わかります？
はい、わかります。
そしたら一つ賢さは、今あなたに宝があるんですよ、すごく。このお子さん二人です。
はい。
このお子さん二人がね、あなたの財産になるんですよ。きっといつか、この彼も、聞く時間の父帰りではないですけども、子供に会いたくなります。おじいちゃんおばあちゃんも、孫に会いたくなります。人間ってのはね、歳を取れば取るほど弱くなるんです。光り輝いたところに行きたくなるんですよ。
はい、
ギャーギャーギャーギャーってところには人間は逃げるんですね。
うん、
そうでしょ、
うん、
今あなた、もう一度、自分に憎しみがあった場合も受け入れる。光も受け入れる。でも、
そうですね。受け入れるってすっごく簡単じゃないんですよね。
そうです。そうです。
分かってるんですけど、だからそこがもう自分で苦しくて苦しくて。
あなた苦しい苦しいって言うけども、その苦しいっていうのは、息子さんとか今あるものをあなたがどうするか考えてないから。息子は絶対自分から消えないだろうと。そばにいるだろうと思ってるんです。でも今あなたこの状況だと、息子さんたち、お母さんそばにいないですよ。嫌になってしまって。今は息子さんは、自分一人で自立できないから。
そうですね。
でもこれをしばらく続けたら、まず上のお兄ちゃんは出ますね。
そうですね。だから、そうですね。うん。
それでもあなた、苦しいと言って、子供の存在を忘れていける。人間苦しいですよという時はね、今あるものは消えないと思ってるんです。実は。
はい。
そしてこれが苦しいんだって言うんです。でもその苦しいものが消えたら今のものは全部消える、
うん、
それが今あなたの選択だと思いますけども、
ね、
先生いかがでしょう、
ね、あの実に見事な指摘だと思うんですけど、ちょっと見事な指摘っていうとあなたぐさっとくるかもしれないですけど、はい、要するにこの怒りが人が離れていく原因なんです。
あ、はい。
怒りの気持ちはわかります。やっぱり人間認めてほしいから努力して頑張って、額に汗して働いて、自分の母親にも頼んで借金を返して、いろんな嫌なことも耐えて、でもそれは認めてほしかったから。でも認めてくれなかった。怒りが湧きます。でもこの怒りを表現した時にはその人に同情する人は周りにいなくなるんです。
わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、
悩みの正体は表現できない怒りです。